熱海市、皆さんおはようございます。ようこそ、東京の礼拝に来てくださいました。一緒に神様のメッセージを、深めていきましょう。先週までの、ローマシリーズが終わり、今週から新しいシリーズが始まります。それはイザヤ書のしもべの歌というシリーズになります。皆さん、突然、ちょっと話が変わるんですけど、突然現れるキャラクターっていうのはどうでしょうかね。私はその幼いっていうか、子供の頃によく覚えてる、突然出てきたキャラクターは、印象残ってるキャラクターがいるんですけど、それはターミネーターです。ターミネーターの一作目は何の脈絡もなくいきなり光ってターミネーターが現れる。誰かもどこから来たかも説明されずに、いきなりちょっと悪役だっていうのもあったんですけど、もういきなりちょっとこう人を倒してったりとか、もうすごいことになってて、もう子供ごっこに私はうわこの人何なんだろうっていうドキドキしたのを覚えてるんですが、聖書はさまざまなジャンルとか物語とか登場人物が現れることが私は非常に興味深いと思ってるんですが、今日これから一緒に読んでいく箇所っていうのは、まあ、ちょっとターミネーターのようだって言うと、ちょっと聖書全然関係ないんですけど、突然聖書に現れるキャラクターなんです。それを一緒に学んでいきたいと思います。イザヤの42章1節で、神様は聖書にこのような言葉を残しました。そしてイザヤを通してこの言葉を語りました。見よ、私のしもべ。見よとは、まあ、この英語では Behold、まあ、そういう言葉ですけど、注目してください、注目を促す言葉です。見よ、私のしもべがここにいます。これまで聖書の中で何の言及もなく、前後関係も脈絡もなく、突然このしもべが登場します。とてもミステリアスな存在で、一見この箇所を読んだだけでは、誰なのか、どういう人なのか、なぜここに書かれているかはすごくつかみづらいです。しかし神様はこの聖書で突然、見てくださいと呼びかけます。この表現には大体、日本語にはないんですけど、びっくりマークが登場します。神様はこの人物に、当時の時代の人々が注目するように、そして時代を超えて、この聖書を読む私たちすべての人が、このしもべを見るように、呼びかけているかのようです。イザヤ書にはこのしもべが登場する歌が4つ出てきます。これからこの歌を一緒にシリーズで学んでいきたいと思います。そしてこのしもべは通常主のしもべと呼ばれています。ぜひ楽しみにして深めていきましょう。しかしそもそもなぜこのミステリアスな人物を学ぶ必要があるんでしょうか。いきなり誰かも分からず登場したのに、そんな知らない人物をどうして深めたいと思ってるんでしょうか。この人物を学ぶ最大の理由はこれです。ちょっと小さくて読みづらいかもしれないですけど。マタイの12章、18節から21節で、この今日読む箇所が引用されます。新約聖書の中で。後で聖句を読むので、今はこれ読まないんですが。聖書が語るのは、新約聖書が語るのが、イエス・キリストがどのような人物なのかを表されるとき、表したとき、今日これから読むこのイザヤの聖句がほぼそのまま引用されました。主のこのミステリアスな主のしもべは誰でしょうか。まずは誰よりも第一に、それはイエス・キリストなんです。この突然現れたミステリアスな主のしもべはイエスを表している。 もうこれで十分な理由がありますね。イエスを表すということはどういうことでしょうか。それはただ人物を表しているということではないです。この中に神様の救い、救い主の姿、生き方、使命、目的、そしておそらく神様の御心が深く描かれています。ですから私はこのしもべの歌を知れば知るほど驚きを隠せないです。イエスが生まれる700年前に書かれたこのイザヤの聖句は、ある側面では聖書のどの箇所よりも詳しくイエスのことを書いています。それは私たちにとっての救い主の姿であり、私たちの生き方にも具体的につながっていきます。ですからこのシリーズのタイトルはこのタイトルにしました。そのままですが、見よ私のしもべシリーズになります。一緒に深めていきましょう。では聖句を読みたいと思います。これは歌なので、ちょっと歌は段落替えが必要なので、ちょっと小さくなって申し訳ないんですが、聖句をこのように書いています。イザヤの42章1節から4節までを一緒にお読みしましょう。見よ私のしもべ、私が支えるもの、私が選び喜び迎えるもの、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも、傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。エイメン。まずこの聖句で注目すべき言葉はもちろんしもべです。そもそもしもべとは何でしょうか。しもべの第一の理由は主人のために働くということです。そして使えるということです。きれいでもないし快適な言葉でもないです。聖書では多くの箇所はこれは奴隷と訳される言葉です。しもべは目立たず、注目されず、ただ主人の思いを実現する存在です。しかし神様はあえてイエスを表現するときに、救い主を表現するときに、しもべという言葉を使いました。今日私たちは改めてこの言葉をの意味を深め直す必要があるんじゃないでしょうか。私たちは今日主のしもべと聞いてどのような思いになるでしょうか。そして同時にしもべはこの聖句にあるように神様に選ばれたしもべでした。すごい表現があります。神様が支え、喜び、選んだ存在でした。なぜ彼が主のしもべと呼ばれているのかわかると思います。そして今読んだ聖句では彼がどういう人物なのかということが書かれています。今日は2つのポイントから一緒に学びたいと思います。1つ目のポイントはこれです。1つ目のポイントはしもべの使命です。ミッションです。先ほど話した通り、このシリーズのタイトルであるようにこれは歌なんですよね。聖書はいろんなジャンルがあるんですが歌になります。詩とも言えるかもしれないんですけど、まあ、歌はその意味、その言葉の意味を理解するためには歌の技法っていうことをちょっと学ばないと意味が理解するのが難しいです。ヘブライ文化の中で歌を、この聖書の中の歌を、特に旧約聖書の歌を理解するのにはこの平行法っていうのがすごく大事なので、ちょっとマニアックなんですけど皆さん一緒に頑張りましょう。ヘブライ文化は同じ意味の行を並べて意味を強調したり、それを統合したり発展させたりするのはほとんどの歌に使われます。そしてセミコロン、日本語にこれもないんですがセミコロンを使って行だけじゃなくて行を含めた連っていうんですけど、ね、連と連をこう同時に並べるっていうこともやるんですが、実際にこの聖句で見ていきたいと思います。 分かりやすいように番号を振りました。1番と2番をまず見てください。1番の行と2番の行を見ていただきたいです。実はこれは同じ意味を言っている言葉なんです。私のしもべ、私が支えるもの、私が選んで喜ぶもの。特に英語はほとんど同じ文法ですよ。表現が一緒です。まあ、こういうふうにして同じ意味のものを並べて意味を強調するっていう言葉なんです。そして同時に先ほど話したんですけど、日本語の聖句にはないですけど、2番の文章の一番最後にセミコロンがあるんです、ね、セミコロンっていうのはそのコロンの前とコロンの後は同じ意味ですよっていう、意味をつないでますよっていう意味なんです。つまり3番目も同じ意味、その選ばれたしもべは私の霊が置かれている存在です。でも最後の4行目はそれらを全部統合して並べて一番言いたいことを4番目に言ってるって形なんです。まあ、ここで何が一番言いたいかっていうと、4行目が一番強調されてるってことなんです。つまりそれはしもべのまず何よりもやるべきことは裁きをもたらすことだということなんです。これは後の聖句でもあります。3節と4節なんですが、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。そして傷つく、暗くなることも傷つき果てることもない、この地に裁きを置くときまでは。これも 3番の行の一番最後にセミコロンがつながってるんですが、これは3行ごとに同じ意味を並べてるってことなんです。これは傷ついても折れない、暗くなっても消えない、消さない、ね、それは傷つき果てないと同じ言葉、意味なんです。でも最後に裁きをもたらす、裁きをもたらす。一つ一つの言葉を理解するのは歌は大事なんですけども、でも全体として一番強調しているテーマ、そして言ってることっていうのが理解することが歌の中ではとても大事です。何が言いたいんでしょうか。つまり今日のこの聖句の箇所で最も神様が伝えたい結論は、しもべの使命は裁きをもたらすということなんです。三つ裁きという言葉が出てきます。裁きのこのもともとの言葉はミシパという言葉です、ヘブライ語の。でもこれはちょっと英語だとジャスティスですので、もうちょっと神様の正義、もしくは神様の律法という意味になります。まあ、裁きというとちょっとネガティブな意味になりやすいですが、神様の正義というと少し異なるイメージになるかもしれないです。この聖書の中でこの神様の正義、神様の律法という言葉を受け取るときに非常に重要な理解はこれなんです。これは全て全世界に向けられた言葉だということなんです。神様は万物の神様で、神様の正義や律法は全てを包括するものです。だからこれはただ神様が逆らったものを罰するとか、神様に価値観に合わないものを排除するとか、排他的になるっていう表現じゃないです。そういう裁きじゃないです。これは神様の本当の正義がこの地上にもたらされる、神様が万物全ての人の神様なんだ、そういう表現になります。ですからこの言葉はもっともっと大きい意味なんです。普遍的な正義がもたらされる、ユニバーサルな神様の本当の正義、それをもたらすのが主のしもべの使命だということです。私たちは時々神様の御心を小さくしていないでしょうか。神様の御心は人がただ教会に来ることじゃないです。その人がただ教会のメンバーになることでもないです。それらは大切ですが、神様はもっともっと大きい方じゃないでしょうか。神様の御心はこの歌で表されているように、この世界の至るところで神様を知っている人の人生にも知らない人の人生にも神様の正義が実現されることです。それほど大きな神様です。そしてその主のしもべはそれをもたらすものだということです。ありがたいことに私には良い友達がいます。 それは高校時代の友達なんですが、なぜ良い友達かというと、その彼はいつも私に挑発的だからです。私がクリスチャンで牧師をやってるっていうことを彼はよく分かっています。先月仙台の教会を訪れたんですが、その時にも彼に会いました。実は驚いたのは、私は全然知らなかったんですが、彼はデソックさんの7年前からのお客さんでした、ね、驚きました。それデソックさんと一緒に会いました。彼はいろいろ人生を考えている友人で、知識もあって、まあ、彼は建築をやってる方なんですが、社会を良くしたいと思ってるんです。人に喜びを与えたいと。で、私にこういうふうに、今回もこういうふうに聞いてきました。ユダイね、ユダイたち、ね、でユダイたちの教会はウクライナとロシアの戦争に対して実際どういう行動を起こしてるんですか。もともと同じキリスト教を信仰しているのにどうして一致できないんですか。祈りは大切だと思うけど、祈りだけでは助けられないと思う。これは今回会った時にされた質問です。彼と会うと必ずこのような話になります。若い時は正直会うのが嫌でした。言い返したくなるし、こっちの正しさ証明したくなるし、こっちだってこういうことこういうことやってるんだ、議論になるから嫌だったし、彼の足りないところちょっとついてやりたいなとか、今でもうって思います。でも最近は、あ、その通りだなと思います。そしてとても実践的な問いかけだなと刺される思いがします。自分は今回も振り返させられました。自分はそれらもすべて包む神様を本当に信じてるから、そのような神様を信じて自分の人生は日々行動してるかな、そして実際にそれを生きてるかな、そしてそれを教会の中だけじゃなくて外に本当に発信してるから、だから彼はいい友達だと思います。今日神様の御心は国々に本当の正義をもたらすことです。そしてそれを確かなものとし、この地にそれが置かれることを望んでおられます。それは教会だけで神様の正義が実現されることじゃないです。世界の至るところで、家族の中で、社会の中で、学校の中で、コミュニティの中で、我々人、人間がいる至るところで実現することじゃないでしょうか。そしてそれがしもべが呼ばれて召された理由じゃないでしょうか。しもべの使命はイエス・キリストの使命です。つまりそれは私たちの使命です。今日しもべの使命は本当に私たちに生きてるでしょうか。私たちも今日本当の神様の正義をもたらすため、導き出すために呼ばれています。今日私たちはどのような神様を見ていますか。私たちに与えられている使命は改めてどのようなものですか。そして私たちはどこまで外に行きますか。ぜひ一緒にこれからもこの主のしもべの姿を読み続けて、神様の御心を正しく見て、またそれを至るところにもたらすものに一緒になっていきましょう。エイメン。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントはしもべの態度です。この大きな使命に呼ばれているしもべはどのような態度持ってるでしょうか。42章の2節、彼は叫ばず、呼ばわらず、声を巷に響かせない。まあ、これも1と2番同じ意味の言葉を並べて意味を強調しています。彼は自分の声を上げないっていう、そういう表現です。これはどのような意味でしょうか。もしかして皆さん新しいイエスのキャラクターを発見してしまったかもしれないです。イエスはシャイとか声が小さいとか控えめとか、 そういうキャラクターを示しているわけではないです。おそらくこの文章、この聖句は、これは神様の思いじゃなくて自分の思いで叫んだり語ったりしない、まあ、そういう意味だと言われています。これは自分ではなく神様の使命、自分に与えられた使命を一番にする態度を表していると言われます。ですからこれはむしろ力強い本物の謙虚さです。私がイメージするのは、彼は黙々と自分の使命を全うしようとしている姿に見えます。続けて先ほども言いましたが、3節4節、これも言った通り、先ほど2つの意味は並べられていると言いました。これどういうことでしょうか。傷つくことがあったとしても彼は折れない。暗くなっていく灯芯とはろうそくの芯のことです。たじろぐことがない、暗くなることがない、傷つき果てることがないということです。これはイメージですので理解しやすいと思います。このような状態に、まあ、素晴らしいのは、このしもべは別に折れないって言ってるわけじゃないです。まあ、折れないってね、この折れるような状況にないって言ってるわけじゃないです。むしろ傷つく状況にあって、火が消えるような状況にあったとしても、彼は最終的に心が折れない。最終的に決して倒れ果てない。しもべは諦めることがないです。忍耐強く自分の思いじゃなくて、どこまでも神様の思いに従って与えられたミッションに生きる姿じゃないでしょうか。それがしもべの態度です。これがイエスが神様の本当の正義をこの地上にもたらそうとしている態度である。改めて私たちはこのしもべの態度をどのように感じるでしょうか。このしもべの態度をイメージすると、自分にとって一番共感するストーリーはこれだなと思います。これ久しぶりの方もいらっしゃると思うんです。こちらの右の方、皆さんご存知ですか。ネルソン・マンデラ大統領です。南アフリカ、もう亡くなられましたが、この教会に来て、若い方は知らないかもしれないですけど、彼はホープワールドワイドの帽子をかぶってます、ここで。なぜでしょうか。ホープの帽子をかぶってます。これはですね、1995年に、まあそれまで実はマンデラ大統領と南アフリカのホープが協力して人種差別をなくして子どもたちを助けようと一緒にやったことに対して、ホープ側が一致のために働いてくださったっていうアワードを、ね、マンデラ大統領に表彰したって。それを渡してこの帽子をかぶってくださってるっていう。彼は南アフリカの大統領です、ね、ひどかった人種隔離政策、アパルトヘイトを廃止してノーベル平和賞を獲得した人です。受賞した人です。おそらくこれは有名な話ですが、ご存知の方は多くいらっしゃると思うんですが、まあ華々しくように見えますが、彼は大統領になる前に政治犯として27年間牢獄にいました。まあ、この話は別に私はマンデラさんを完全に美化しているわけではないです。彼は若い頃は過激なところもあったみたいですし、彼自身の人生にもいろいろ問題がありました。でも皆さん想像してみてください。27年間です。彼は27年間決して諦めない。彼が目指していた人種差別を撤廃すること、そして平和で一致すること、すべての人種民族が一致するように夢見て、彼は諦めませんでした。27年間の中で心が折れること、折れそうになること、魂が消えかかったなって思う時も絶対にあったと思います。でも彼は絶対に諦めなかった。 彼は不屈でした。屈しなかった。そして偉大なことを成しました。マンデラ大統領が獄中で愛唱していた歌っていうのは、インビクタスっていう詩です。これはそのまま日本語に訳すと、不屈のっていう、征服されない、そういった意味の詩です。そのまま決して諦めない姿が書かれた詩です。私は主のこのしもべ、今日書かれている、イザヤの42章に書かれている主のしもべは、この姿のようだと思います。イザヤの時代はそもそも難しい時代でした。イザヤが神様の言葉と語った状況は、まさに心が折れそうになる。まさに神様の民の火が消えかかっている状況でした。先ほど話したように、この歌を読んで共感するのは、しもべは傷つかないわけじゃなかったです。しもべは傷ついています。火が消えかかっている状況も味わってます。でもそんな時でも最終的に折らない、消さない、それは不屈の闘志じゃないでしょうか。今日私たちはこのしもべに何を感じますか。このしもべが使命に生きるこの不屈の態度に私たちはどのように振り返りますか。今日私の確信はこれです。今日神様、私たちの神様との関係は、別に私たちがただ快適でいい気持ちのためにあるのではないです。しもしもべには決して倒れ果てることのない、消えることのない、人生を捧げる価値のある使命があります。そして私たちにはしもべとしての側面が神様との関係であります。今日私たちはこの使命を神様との関係の中でどのように捉えているでしょうか。なぜ主のしもべはそこまで不屈なんでしょうか。42章1節、見よ、私のしもべ、私が支えるもの、私が選び喜び迎えるもの、彼の上に私の霊は置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。この歌の中で、実はしもべの気持ちは一切書かれてないです。しかし唯一わかることがあります。それはしもべのアイデンティティは神様にあるということです。しもべは神様にとって私のしもべでした。神様のしもべで、そこにアイデンティティがありました。神様が支える存在、選んだ存在、喜び、それは御心にかなったっていう、御心にかなった存在でした。主のしもべは根本にそれを持っていたと思います。マンデラ大統領はおそらく人種隔離をなくす、平和を求めるっていうビジョンに支え続けられたと思います。主のしもべは同じように神様の尊い意志、神様にあるアイデンティティに本当の正義を実現するというその使命に支え続けられていると私は思います。ですから私たちは神様との関係においてこのミッションを切り離すことができないです。使命に生きる者は本当は神様の思いを深く理解しているものです。そして同時に神様の御心を深く経験している人は使命に生きる者になるんじゃないでしょうか。そしてこの不屈の態度を持ち続けることができるんじゃないでしょうか。私たちはこのローマ8章に続いて、このイザヤのしもべの歌から学ぶことになりました。なぜ学んでいるかというと、8章の後半は実はこのしもべの歌も書かれたイザヤの後半部分に非常に重なっていると言われているからです。私たちはローマの8章から私たちに与えられているもの、そしてその力を持って生きることを深く学びました。そして私たちはそれをさらに実現していきたいと今思っていると思います。でもその実現のために、神様に与えられたこの主のしもべの聖句、これが与えられたことを私は神様だと思っています。なぜかというと、今の私たちに改めて神様からの使命、私たちの態度、それが示されているからだと思います。ぜひ今日この イエスのしもべの姿に習っていきましょう。見よ私のしもべ。今日はしもべの使命、しもべの態度について深めてきました。この歌のシリーズを通して、ぜひ私たちの救いについても、そして私たちの使命に生きる証明についても新たにされていきましょう。そして何よりも神様が本当に実現を望んでおられる正義が私たちの人生を通しても実現していくように信仰を持って一緒に歩んでいきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。